吉澤恵美子のランランラン。こんばんは、吉澤恵美子です。早いものでこの番組がスタートして1年になりますが、実は今週が最後の放送となります。この番組では島根出身のストーリー作成コンサルタントの吉澤恵美子がだんだんの輪が広がる情報をお届けします。だんだんとは島根の出雲弁でありがとうを意味します。最終回もありがとうの気持ちでお届けします。今週も最後までお付き合いください。恵美子のちょっと教えて。このコーナーは本物のコンサルタント情報を経営者に届ける日本コンサルティング推進機構の提供でお送りいたします。今週も日本コンサルティング推進機構代表理事の後藤和明先生にお越しいただいています。後藤先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週に引き続きコンサルエキスポについてお伺いしたいんですが、ここは聞いておいた方がいいよと思うところ、ポイントがあれば教えていただけますか。
はい、前回も言いましたけども、はい、ご自分の興味のあるテーマっていうのはもちろん一番だと思うんですね、うん、でもそれ以外にお聞きになられると多分得だと思いますよっていうのもありまして、
はい、
それは例えばですね、コンサルタントの方とクライアントさんとの対談とかいうコマもあるんです。実際のクライアントさん、お会社名も出て、そしてお顔もバッチリ出るんですけども、うん、まあ、その中で実際に感じたこと、本当のこと、ズバリ本音トークが出るんです。前回の時の、まあ、そういう枠もあったんですけども、うん、まあ、そもそもなぜあなたはこのコンサルタントの人を頼んだんですかと、うん、選んだ、ね、経緯だとか、
うんうん、
そうするともう本音トークですよね。
そうですよね。
結構主催者側とするとドキドキするような。
そうですよね。
いや、極端な話、いや、この人のやっぱこうね、ハートが良かったんですとかね、うんうん、まあ、そんな話だったりするんですけど、うんうん、一方でそれまでに頼んだ、ね、他の人 いますかとかね、突っ込んでったりするんですけ
ど
これはまずかったとか、そういうのありますかとかね、まあ、そういうのをまた振る側も振る側なんですけど、結構それが本当にざっくばらんにズボズボお話されてるわけですよ。
です、ね、
そうすると中には、いや、ひどいのね、実名こそ言いませんけどって言いながら、いや、ほとんどそれ分かっちゃうんじゃないかとかいうくらいのね、スレスレだったりするんですけど、まあ、それでこうね、他の社長さんたちも、ね、僕ら経営者同士だから分かると思うけど、
う、
まあ、そういうのにうっかり引っかかると大変だよと、だ、見分け方こうだよとか言ってね、まあ、言ってくれるわけですよ。まあ、その辺は本当に経営者同士の非常に多分こう共感をね、得ていながら、
うん、
あ、こういうことかって言って参考にしていただける、
うん、
ぜひ聞いていただきたいテーマの一つですよね、枠の。
よくそのね、ホームページとかでそのお客様の声的に写真とメッセージがこう少し載ってるぐらいなのは見ますけど、はい、実際にその登場してきてこう話すっていうのはなかなかのインパクトがありますね。
なかなかのインパクトですし、はい、結構話してくれたりするので、
でもそれぜひ聞きたいですよね。
そうですね、もう本当おすすめします。
なるほどね。そもそもなぜこれスタートされたのかとか、なぜこれやってらっしゃるのかっていうあたりは、
ですね、このコンサルエキスポっていうのはそもそもはコンサルタントの方々の、まあ、有志の方々の集まりによって、うん、まあ、この推進機構自体がそうなんですけども、
うん、
それに、エキスポも同じく有志の方々集まって、自分たちのもういわゆる他に忖度ない状態で、メッセージ発信したい、まあ、もっと言っちゃうと我々コンサルタント側からしても営業活動ですから、はっきり言っちゃえば、
はい、
でその営業活動をちゃんとしたことでメッセージを届けたいと、
うん、
一番最初にですね、いわゆる展示会と一緒だと、
うん、
でこの展示会っていうものがもしどこかのこうね、こういう内容でやってくれみたいな感じの風にもしなってたら、
すごくね、スポンサーさんが
ね、やりづらい話になりますよね。おかしなことになると思うんですよ、うん、
はい、
このコンサルタントの方々が何かセミナーだとか講演会だとかで発信をするって言った時に、
うん、
まあ、当然ですけどその主催者にですね、結構忖度しないと、
うん、
呼んでもらえないと。
そうですよね。
でそうするとこう、まあ、簡単に言っちゃいますと、そのビジネス向けにお話をこうやらなきゃいけないとか、
うん、
まあ、まろやかに話をしなきゃいけないとか、
うん、
思ったこと言えないとか、
うん、
まあ、そういうことが非常に多いですし、
はい、
まあ、そもそもそういう場がないと、うん、登壇する機会がないと、
うん、
いうことであると全然接する機会がないと、まあ、それじゃダメだということで、自分たちが自分たちの思った通り発信できる場を作った方がいいよねということで、うん、まあ、こういうコンサルエキスポっていうのが始まったということですね。
なるほどね。そうするともう本当にそのコンサルタントの先生方っていうのはご自身の言いたいことというか持論というか、はいはい、そういったものをそのままストレートにあのお話しくださってるって。
そうです、もうあの全然忖度ないので、うん、もう思った通り、
はい、歯に衣着せぬみたいな
場合によっては隣のコンサルタントと言ってること真逆と、まあ、ある意味当然だと思うんですよ。いろんな考え方がありますから、まあ、
そうです
ね、これがまあどっかのセミナー会社の中でやってたら、うん、先生それまずいですよみたいなことになっちゃうんですけど、全然あのコンサルタント同士ですから、それも全然構わないということで、ですから社長さんは自分の考えに合うっていう人を選ぶことができるという。
ああ、だからこそ、まあ、ざーっと見ていただいて、はい、その社長のこうフィーリングに合うっていうか、
そうですね、
好きな方を探すっていうのもいいですよっていうことですよね、はいはい、事前登録であの無料でご参加いただけるそうですので、はい、ぜひ皆さん検索してみてください、はい、開催日程は4月21日木曜日と22日金曜日です。詳しくは jcpo.jp で検索してみてください。自分の会社に合った専門家を探したい、ちょっと相談してみたいと思われた方、ぜひ日本コンサルティング推進機構で検索してみてくださいね。あなたの会社にぴったりの専門家に出会えるかもしれませんよ。このコーナーはコンサルタントをより身近にをモットーに、企業経営者を応援する日本コンサルティング推進機構の提供でお送りしました。後藤先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
由美子の好きだけん。このコーナーは様々なジャンルでご活躍中の素敵なゲストをお招きして楽しくお話しいただくコーナーです。今月は教育エンターテインメント株式会社代表の伊藤社長をお招きしています。伊藤社長、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週ですね、やる気物質を出してくれるドーパミンの話、とても勉強になったんですが、はい、さらに何かその取説の中でお伝えできることありますか？
そうですね、そうですね、あの私が一番好きなあの神経伝達物質に、はい、そのベータエンドルフィンっていう、
ベータエンドルフィン、
はい
はい、
この奇跡のホルモンって言われてる。
お
で、これはですね、ある取説に従うとやっぱりその自分でコントロールできて、はい、このエンドルフィンが出るようになるんですけども、そのさらに先週ご紹介したドーパミンと同時に出るとですね、
うん、
いわゆるあの火事場のバカ力みたいなって表現ありますよね、
うん、す、
要は自分でも考えてもなかった能力が一気にブワッとこう発揮される。スポーツの世界なんかでいうとフローとか、
うん、
ゾーンとかっていう、
ね、
聞いたことありますかね、
はい、
要はすごいこう力が発揮される、
うんうん、
それがどうやらそのベータエンドルフィンとドーパミンが同時に出てる時に、人間の本来持ってるこう自分でも気づかなかった能力がブワッと発揮されるっていう。だからこう勝負どころで自分でこのベータエンドルフィンがピュッとこうドーパミンと同時に出せるようになれば、
これは、すごいですね、
これはこれですごいことですよねと。
ちなみにそれってどうやったら出るんですか？
あのね、
は
い、これいくつかあるんですけども、はい、一つはですね、はい、一時的な強いプレッシャーを脳に感じさせる。だからまあ簡単に言うと、時には自分を追い込むことも大事って。だからよくあのスポーツの人たちが、トップアスリートたちが最後の仕上げで追い込み練習とか、
うんうんうん、
するのは実はそのエンドルフィンをピュッと出してその感覚を養うという。ただ追い込みすぎると今度はやる気が出なくなる物質がまた分泌されるので、その辺の加減っていうのはやっぱり人によってまた違うっていうところがあるんですよね。
あ、
まあ、バランスですよね。それからですね、はい、簡単にできるのは、うん、一時的な強いプレッシャーを脳に感じさせるために辛いもの、
辛いもの、
ええ、例えばカプサイシンとか、
はい、
ああいうものも実はあのベータエンドルフィンを出しやすくする。だからあの夏場にあえて辛いものを食べてスタミナを回復するっていう人いるじゃないですか。あれは実はあのベータエンドルフィンによって体が活性化してくるという。
理にかなってる。
そうなんです、そうなんです。あとは苦いもの、良薬口に苦しって言いますよね。薬は苦い方が効くって、これも実はベータエンドルフィンが分泌されやすいから、またこう体が活性化しやすくなるっていう。あとはあのお灸とか張りとか、これも
あ
の脳にとっては一時的な強いプレッシャーなので、
あ、なるほどね、
やっぱりエンドルフィン、
熱とか痛とか、
ええ、 体の回復にもつながったりとか、で一番実はこの研究で面白いのがあってですね、このありがとうという言葉、
ありがとう、
はい、これを本気で言われたり、言ったりすると、このベータエンドルフィンが実は分泌されるっていう実験結果があって、
あ、そうなんですか。
これは、はい、例えばサンキューとか、シェイシェイとか、カムサムニダよりも、実はありがとうの方がより分泌されるっていう実験結果があって面白いでしょ。
面白いですね、普段でも何気なく言ってますよね、ありがとうとかね、
ありがとうっていうとなんか気持ちいいとか、言われるとすごくなんか力が出る、
嬉しいですよね。
その力が出るっていうのも実はどうやらこのベータエンドルフィン、で逆にこのありがとうっていう気持ち、が薄くなってくるとベータエンドルフィンが出にくい体質になる。じゃあどんな人たちがありがとうっていう意識が減るかと言いますと、ありがとうの反対語は当たり前という言葉だそうですね。
なるほど。
だから我々当たり前思考になると、このベータエンドルフィンが出にくい体質になって、なかなか力が発揮されにくい人生になってしまうということまで分かってるそうです、今回のコロナでも ね今まで当たり前だったことがね、当たり前じゃなかったっていうこと、ある意味まあそういった意味で教訓にもなるかなというふうに思いましたけどね。
あの伊藤社長は本をこれまで2冊出されてらっしゃるっていうことなんですけど、その本の中でも今のような取説のお話って出てくるんですか？
結構がっつりやってます。
ああ、そうなんですか、本のタイトルが一つはやり抜く技術、
それがもうさしく取説。
あ、皆さんご興味ある方はぜひ伊藤社長のやり抜く技術、もう一冊は営業は頑張らない方がうまくいく、
それはもう営業の方たちにぜひ、ちょっと今しんどい人たちに読んでいただきたい、
なるほど、このコーナーの最後にですね、ありがとうを伝えたい方へのメッセージっていうのを一言お願いしています。
たくさんいるんですけども、あえて私をこの教育研修の業界に引っ張ってくれたあのソニー生命時代の先輩、大先輩で、堀井圭さんっていう、これもあの大きな会社の代表されてる方なんですけど、その方に僕のまあ人生をいろいろと変えてくださったきっかけを作っていただいたので、改めて本当にありがとうございますと、ということをお伝えしたいと思います。
素晴らしいですね、ありがとうございます。ベータエンドルフィン出ました。今月のゲスト伊藤社長とお届けいたしました。伊藤社長ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてきました吉澤由美子のだんだんだん、今日が最終回となりました。携わってくださった皆様、聞いてくださったリスナーの皆様、本当にありがとうございました。番組は今回で最後になりますが、これからもストーリー作成コンサルタントの吉澤由美子とおつながりいただけたら嬉しいです。私のホームページ H&C ブランディングマネージメントで検索してみてください。番組への感想をお待ちしています。引き続き自己紹介漫画をプレゼントいたします。メールアドレスは dandan@obc1314.co.jp、 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪吉澤由美子のだんだんだんまでお寄せください。お相手は吉澤由美子でした。それではまたお会いできる日まで、だんだんだん。